Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1645回、2月22日にゃんにゃんにゃん。皆さんはじめまして、みっさんです。そしてで、すきちゃんはまだお仕事で帰ってきてませんけどね。一応8時ぐらいには上がるという話だったんですけども、今んとこまだ終わったよという連絡はございません。ケイタくん、ケイちゃん、アメリカンさん、こんばんは。はい。にゃんにゃんにゃん。猫の日ですよ、猫の日。うちは猫飼ってないし、近くに野良猫もいないので、生猫見てませんけどね、今日は。はい、イクラムさん、こんばんは。何？昨日無断欠席しましただと？はい、あ、ハムトークスさん、こんばんは。あ、小雪の舞う一日だったんですね。あ、ケーセンさん、お久しぶりでございます。猫です。ケーセンさんのアイコン猫ですもんね。はい、猫の日、皆さん猫癒されてますかね。 LINE のグループの中、なんか朝猫の写真がいっぱい上がってましたけどね。はい、猫の日、2月2日もニャンニャンで猫の日？ 2月22日は当然ニャンニャンニャンで猫の日？もうあとはないか。12月22日。いいニャンニャンニャン。なんか当てはめたら何ぼでもハマりそうですけどもね。はい、オリンピックが忙しいですけど、皆さん見てますか？昨日は収録終わってからは結構見応えがありましたよね。女子パシュート？パシュートと、あと、カーリング女子がちょうど時間が重なってて、あの時間帯、チャンネル行ったり来たり、してましたけどね。あ、ノルディック団体惜しかったですよね。4位ノルディック複合取れるのかなと思ってたんですけどね。はい、惜しかった。まあ女子カーリングはどっちかというとタナボタでしたけどね。私は女子が負けたのを見た後すぐネットでアメリカ戦の中継、 NHK だったかな、解説がなかったですけどね、アメリカが負けるのを見て、おお、やったやったって感じでしたけどね。はい、ということで、まあ オリンピックも今週いっぱいかな。ぼちぼち終わりが近づいてますよね。まあ寝不足にはならないですけどね、さすがに時差がない韓国での大会なんで。ただちょっと見にくいなと昼間やってるからね、特に午前中とかのスケートとかはリアルタイムで見れないんでね。まあもう少しオリンピック楽しめるかなと思いますが、ケイタ君、不調になる温泉のもとのプレゼント、あ、プレゼントはあの昨日発表してますからね、詳細は昨日の配信聞いてみてくださいね。のぶすみさん、こんばんはです。今日はこの後夜10時からショートトラックの 500m、 あ、男子500、女子1000、男子5000リレー、あ、これは録画か、録画の放送があるのかな。生は、生での放送は特にないのかな、はい、あ、もう少しオリンピック楽しみましょう。スキちゃんは、まあ、先ほども申しましたが、もうちょっとしたら多分帰ってくると思います。残業からはもうカメラマンしてですからね、商品のなんか写真の撮り直しということで、なんかちっちゃい撮影スペース作って、そこでライティングして一眼レフ片手に頑張ってるみたいですよ。はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は鉄ネタですね。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本、480円の追加料金で新幹線のグリーン車に乗れるフラットグリーンという記事が上がってました。グリーン車っていうとブルジョアの皆さんが乗る高級シートですけど、なんとワンコイン、ワンコインでお釣りが来ますね。480円追加することでグリーン車に乗れるぞと。ただし東北北陸上越新幹線が対象ということでね。稼ぎ頭の東海道山陽新幹線とかあの辺はダメみたいですけどね。JR 東日本は新幹線の普通指定席に480円、仙台発着に関しては980円を足した金額で東北北陸上越新幹線のグリーン車が利用できるインターネット限定商品フラットグリーンを3月1日14時に発売しますということですね。フラットグリーンは片道の乗車券、特急券、グリーン券と JR 東日本構内のニューデイズ、キオスクで使える500円分の利用券がセットになった旅行商品で、2名以上から東北新幹線やまびこ、那須の上越新幹線の時、谷川、MAX 谷川を含むそうです。そして北陸新幹線の浅間のグリーン車が利用できます。利用期間は4月1日から9月30日までということだそうですね。はい、発売日時は3月1日14時から。利用期間は4月1日から9月30日まで。ただし4月28日から5月6日、8月10日から16日の繁忙期は除きますと。さすがにね、そこは外すんでしょうね。 購入可能期限は乗車日前日の18時まで。利用人数は2名以上。ということで、フラットグリーンというね、専用のページが用意されているようです。元記事の方にそのページのリンクがね、貼り付けてありますんで、こちらから行ってみていただきたいと思いますが。東京よりも東の新幹線、乗ることないかな。でもまあ500円でグリーン車に乗れるならいいんじゃないですか。まあ、仙台発着に関しては980円ですけどね。まあニューデイズとキオスクで500円分のクーポン券がつくってことは、まあ、そこで十分元は取れるということなんでね、実質グリーン席タダで乗れるという形になるようです。はい、東北北陸上越新幹線ご利用予定の方はぜひ使ってみていただきたいと思います。ケイタ君、スキちゃんは稼ぐな。稼いでますよ。江口さん、こんばんは。行徳は寒い。出雲もね、朝晩はやっぱりちょっとまだ寒いですよ。日中はいいですけどね。あ、でも今日昼間、風が冷たくて寒かったんだよな。エリーズクリスティは残念だった。オリンピックかな。何の競技だろう。ケイタ君、声小さい？あ、良くなったってありますね。なんか接触不良かな。ちょっとコネクタをいじってみよう。イクラムさん、上越新幹線は時々使う。あ、ぜひ使ってみてくださいよ。グリーン車、ブルジョア気分になりますよ。ハムトークさん、来週火曜は大阪なのだが。これ新幹線使うのかな？どうなのかな？野娘さん、東京より東の新幹線というより北の新幹線かな。まあまあそうですよね。ケイタ君、グリーンとかスーパーシートは快適すぎて寝てしまい、寝てします。寝て、ん？寝てします。日本語変です。寝てしまいます。いいじゃないですか。快適なシートで。まあ、乗り過ごしさえしなければ。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはディズニー絡みのニュースですね。東京ディズニーランドと東京ディズニーシー、大人1000円引きの平日限定首都圏ウィークデーパスポートという記事が上がってましたが、これもちょっと限定的なニュースですね。オリエンタルランドは首都圏在住または在勤もしくは在学者を対象に、平日限定で東京ディズニーランドかディズニーシーに入園できる首都圏ウィークデーパスポートを3月6日から7月20日まで販売します。通常のワンデーパスポートが大人7400円、中任そんな区分があったんだっけ、6400円、承認が4800円なのに対し、首都圏ウィークデイパスポートは大人6400円、中任5500円、承認4100円と割引で購入ができますと。販売期間は3月6日から7月20日まで。チケットは東京ディズニーリゾートオフィシャルウェブサイト、あと首都圏の JR 主要駅、主な旅行会社、首都圏の私鉄およびコンビニエンスストア、ディズニーストアなどで取り扱います。購入時には首都圏在住在勤在学が確認できる証明が必要となります。ということで、首都圏にお住まいの方限定です。で、ここで問題になるのは、首都圏とはどこまでぞやということですよね。 うちは首都圏だと言い張る方もいらっしゃるでしょうし、ここで言う首都圏ですけども東京都が当たり前ですね。そして神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県までが首都圏となります。この首都圏の線引きは正しいのかどうなのかよくわかんないですけどね。はい、ということで、首都圏にお住まいの方、まあ平日限定ですけどね、お安くディズニーランドで遊べますよということだそうですね。で、気をつけていただきたいのが、適用外の購入場所っていうのがあります。東京ディズニーランド、ディズニーシー各パーク入り口のチケット販売窓口および東京ディズニーリゾートチケットセンターでの当日券と前売り券の販売は行われませんのでご注意くださいということですね。ケイタ君、離陸前に寝て着陸後に起きる。それ飛行機じゃん離陸着陸ってガクさんこんばんは。ハムトンクさん、住所不定無職はどうなんだ。それダメでしょ、だって証明できなきゃいけない、証明書が必要ですもんイクラムさん、群馬合格ケイタ君、千葉の遊園地か。まあまあそうですよね、千葉県浦安ですね。東京ディズニーランドの名前はついているけども。はい、それでは次のニュース、こちら気になるキーナーさんの方にあった記事です。アップル新型 iPad を間もなく発表か、2モデルの存在が確認されるということで、 iPad を購入をお考えの方ちょっと待ってよって感じですね。9to5Mac によると新型 iPad が近い将来に発売される可能性が高くなったことが分かりましたと。ユーラシア経済委員会が公表した資料から未発表の iPad の2モデルが同委員会の承認を取得したことが分かっており、そのモデル識別番号は A1954 と A1893 となっていますと。まあ日本でいう総務省の技適、アメリカでいう FCC の認証にあたるものですよね。ユーラシア経済委員会が2モデル、新しいものを認証したということだそうですね。まあこれ3月発売じゃないかということなんで、もし今 iPad 購入をお考えの方、もうしばらく待った方がいいかもよというとこですね。でこれモデル番号が飛んでるんですよね。例えば大きさの違いだったら識別番号は多分連番になると思うんですよね。それが A の1954と1893、番号が飛んでるとこを見るとノーマルの iPad と iPad Pro 2種類出てくんじゃないかなという気がしなくもないですけどね。どうなんだろうね。私はね iPad Pro をちょっと今考えてたんですよね。アップルの整備済み品をねちょこちょこちょこちょこ見てるんですけどね、ベゼルが黒がいいんでスペースグレーを探してるんですけど、なかなか出てこないんですよね。白いベゼルのモデルは点々と出てきますけどね。あとストレージが極端に少なかったり、なのでまだ手を出せずにいますが、新型が出たらちょっと向かうかな、どうしようかな。ノルスミさん、世界選手権の三冠王で世界記録保持者でありながら
今回オリンピックで出場した3種目すべてで転倒か失格。イギリスでは最も不運な五輪選手と言われています。で、競技は何なの競技わかんねえ。あれ、スキちゃん汗マークが来たぞ。なんだこれ帰れないっていう意味かな。ケイタ君、ハチが余ってる、転がってる。 iPhone8 ってことかな。ラブスミさん、首都とその周辺を含む地域、日本では首都圏整備法に定める区域、東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木、群馬、山梨の全域で、東京駅を中心に半径150キロの区域とされる。ああ、ちゃんと定義があるんだ。うすみさん、東京、神奈川、埼玉、千葉だけだと思ってた。僕もそれぐらいかと思ってたんですけどね。ケイちゃん、iPad Pro、あるけど欲しいな。どういうこと収集癖があるってこと信澄さん、あ、ショートトラックの選手ね。なるほどね。ケイタ君、ID51 のバッテリーが10個余って、10個なんでそんなバッテリー10個持ってんの。僕は予備バッテリー一つも持ってないですよ、ID51。江口さん、首都圏に東京都に接している山梨県が含まれるかどうかが解釈によって変わる。あ、デジタル大事線でいいのかな、よりもいいって読んでほしいなと。あ、知ってもとねいる。あ、バッテリー、 ID51 のバッテリー、途中でバッテリー交換するほど使わないからなぁ。ケイちゃん、ケイタ君はバッテリー収集癖があるんだね。でもなんで10個もバッテリー持ってんの。どんだけ電気のないとこで無線をしようとしてるのかな。ケイちゃん、バッテリーよりバッテラが好き。あ、美味しいですよね、サバの押し寿司。あの間に挟んである昆布が美味しいですよね。はい、それでは次、気になるキンナーさんの方にあった記事です。アメリカアップル iPhone X のポートライティング機能に関する CM 映像を公開ということで本日アメリカアップルが iPhone X の新しいテレビ CM であるiPhone X、 ポートライトライティングを公開しましたということで、私の方に動画が貼り付けてというか埋め込んでありますけども、1分20秒の CM なんですよね、これ。だから後ろにあのアップルマークを入れれば1分半ぐらいの CM になるのかな。でも日本で1分半の CM 流すようなことってないんだろうな。日本で流れるときはもっと短くなるのかなって気がしますけどもね。カメラの新機のポートレートモードはこんなに簡単に撮れるよっていうのはね、CM なんですけどね。最初にそれこそプロのカメラマンとかライティングとかメイクさんとかいっぱい人が集まってポートレート撮った後に自分でセルフィーでポートレートを iPhone X で撮るというねCM です。はい、よかったら見てみていただきたいと思います。あ、お散歩さん、こんばんは。あ、イカリンピカリンさん、コインありがとうございます。ケイタ君、 DPR3 のバッテリーを大容量に入れ替えたので標準バッテリーが余ってる。 ID51 と共通。はあ、なるほどね。うん。まあ、1個ぐらい予備のバッテリーあってもいいかな。ただあれですよね。充電を本体につけてやんないとできないというのがね。バッテリー単体で充電しようとすると、バッテリーチャージャーは別に用意しなきゃいけないじゃないですか。はい。それでは次のニュースですけども、こちら Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。マイクロソフト、日本の App Store で iPhone 用インターネットブラウザアプリ、Microsoft Edge for iOS をリリースという記事が上がってました。ずいぶん前からベータ版、ベータテストは重ねてきてたエッジですけども、やっと正式リリースということで、現在アップストアでダウンロードができるようになってますね。マイクロソフトが iPhone、iPod Touch 用インターネットブラウザアプリ、Microsoft Edge をアップストアにて無料配布を開始していますと。Windows 10ユーザーは、どのデバイスでも同じブラウザ環境からシームレスにコンテンツやデータにアクセスすることができますと。バージョン 41.10 から日本のアップストアでも配信開始されていますと。いうことだそうですね。3D タッチのピーク&ポップ、ページ内検索、iPhone、iPad、Apple Watch 用メールアプリ、Microsoft Outlook との連携機能などが追加されていますと。はい。まあ、リリース、初リリースなのにもうバージョンが 41.10 って。どんだけバージョンアップを繰り返してんだろう。っていうか Windows 版とバージョン合わせてるのかな、もしかしたら。まあ、とりあえず私もダウンロードはしてみましたが、まだ立ち上げてみてません。どんな感じなんでしょうかね。まあ、Windows 側でっていうか Windows を使ってないんでね、連携するものはないじゃないんですけどね。はい、江口さん、もうそろそろ首都圏を移動してほしい、移転してほしい。どこへ持っていきます？首都圏。どこがいいんでしょうかね。大阪、名古屋、あの辺りかな。動かすっていうと。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。au 3月の三太郎の日は、ファミリーマートの人気商品という記事が上がってました。KDDI と沖縄セルラーは会員制プログラム au スターのユーザー向けに3のつく日に楽しめる三太郎の日3月の特典としてデジタルコンテンツを提供します。au スマートパスプレミアムではファミリーマートで何らかの特典をもらえることも案内していますということですね。au スター会員向けにはデジタルコンテンツだそうですね。そして au スマートパスプレミアム会員に関してはファミリーマートの人気商品と引き換えられるクーポンがプレゼントされます。商品の内容など詳細は追って同社ウェブサイトで案内されるということで、あ、まだ正式に発表されてないんだな。ファミリーマートで何かもらえるよということだそうですね。はい、ドコモさんもこの間発表があったし、ソフトバンクは、3月は何だったっけ ?2 月は、吉野家。3月は、3月確かなんかもう決まってたような気がするけどな。忘れちゃった。はい。そしてもう一つ携帯ウォッチになった記事です。マクドナルドでナゲット無料クーポン、D ポイントカード登録でという記事が上がってました。こっちは今度は NTT ドコモユーザー限定になっちゃいますかね。
NTT ドコモはマクドナルドで D ポイントが利用できるようになって1周年を迎えることを記念し、3月1日から31日にシャープミンナゲットキャンペーンを実施します。同キャンペーンではマクドナルド公式アプリに D ポイントカードを登録するユーザー全員へナゲット5ピースを無料クーポン、ナゲット5ピースの無料クーポンがプレゼントされます。合わせてマクドナルドのツイッターアカウントをフォローして対象ツイートをリツイート、あるいはシャープミンナゲットというハッシュタグをつけてツイートすると抽選で商品がプレゼントされますということで、これはドコモユーザーじゃなくてもできるってことですね。 D ポイントカードさえ持っていれば、このカード番号をマクドナルドの公式アプリの中で登録さえすれば全員にナゲット5個がもらえる無料クーポンがプレゼントされますということだそうです。はい、 D カードは今でもローソンの店頭で確か売ってたんだったかな、売ってたというか、うん、売ってたんか、まあ、そのカード買って D ポイント貯めることもできますからね。だからドコモユーザーでなくてももらうことは可能だと思いますね。江口さん、旭川、あ、これ首都圏、旭川に移したいの圭太くんは沖縄、竹島か尖閣、あ、竹島、今日竹島の日なんですよね。島根県の県庁のとこで記念式典、あれ多分県民会館だな、で記念式典やってましたけど、なんか韓国から来た反対グループが機動隊と揉めてましたね、ナゲット食べたい、ケイちゃんブルジョアだからナゲット買っておいでよ。あのマクドナルドだったっけ、15個入りのナゲットってありますよね、確か500円600円ぐらいで、あんなん買って食ったらそれだけで腹いっぱいになりそうですね K ちゃんは旭川、旭川2票で決まりですね、首都は旭川に移転が決定しましたお散歩さん D カードは無料じゃないの、いや確かローソンで無料じゃなかったような気がするけどな、覚えてない、100円とかなんかそれぐらい取るんじゃなかったっけかな。ハムタンフさん、今日お昼マックだったマック久しぶり食べてないな、それでは次のニュースですけども、こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 LINE モバイル月額200円で全国の Wi-Fi スポットが使えるオプションという記事が上がってました。これは LINE モバイルを使っている方じゃないとダメのようですね、オプションですから。 MVNO サービスの LINE モバイルで月額200円で全国4万9000箇所の Wi-Fi スポットが使えるようになる Wi-Fi オプションのサービスが開始されましたと。使える Wi-Fi スポットは NTT ブロードバンドプラットフォームが提供している、なんだ、セキュアド Wi-Fi っていうやつかな、全国のスターバックスやタリーズ、モスバーガー、ロッテリア、ローソンなど大手チェーン店で利用できる Wi-Fi スポットで利便性は高いですということだそうですね。初期設定を一度済ませれば次からは自動で接続されるようになりますということだそうですね。月額200円、ただし最初の2ヶ月間は無料で使えるということだそうです。ハムトンクスさん、今日のお昼はマックね、
お散歩さん、うちの娘はマックへ行くとナゲット5個入りのセットを買います。ああ。ケイタ君、島根以外は無料。そうなの？あれ、タダでもらえるの？ローソンにぶら下がってるやつ。の娘さん、この端末、ご利用者様宛ての SNS が来ているが、怪しくて開けない。はい、削除。うん、
怪しそうなやつは消してしまいましょう。はい、それでは次、AV ウォッチにあった記事です。Amazon Echo が Kindle 本の読み上げに対応。アレクサ、本読んで。あ、ごめんなさい。立ち上がった方ごめんなさい。だってタイトルにそう書いたんだもん。Amazon はスマートスピーカー Amazon Echo シリーズの読み上げ機能テキストトゥースピーチに電子書籍の Kindle 本を読み上げる機能を追加しました。 Kindle ストアで購入した電子書籍や Kindle Unlimited やプライムリーディングの読み放題サービスの利用者は読み上げ機能に対応した文芸書やビジネス書などの文字主体の書籍をエコースピーカーにアレちゃん本読んでと呼びかけるだけで本を読み上げを楽しめますと。なお読み上げの対象となるのは文字を中心とした書籍で読み上げ対応の作品、絵本や写真集、読み上げ対応の作品のみです。絵本や写真集、漫画、グラフィックノベル、アダルト商品などは対象外となります。ということだそうですね。で、読み上げるための呪文ですけども、二つ用意されていますね。本読んでまたは Kindle 本読んでと呼びかけると、そうすると、ライブラリーにある一番最近ダウンロードされたタイトルを最初から読み上げてくれますと。で、2つ目としては本のタイトルを読んでと呼びかけると、そうするとまあそれがライブラリーにあれば読み上げてくれるということだそうですね。はい。まあ子供寝かすのに使えるかもしれませんね。でもアレクサが喋ってたら子供の目はパッチリ開きそうな気もしなくもないですけどね。ハムトンクスさん、カードなぜか家にいっぱいある。あ、Dカード？お散歩さん、これ期待してた。夜に試してみます。ああ、試してみてください、ぜひ。ケイちゃん、アレちゃん相棒に話したした。あ、話したした？話したした？娘さん、戦いたくないよね。竹島の日。対馬の日、うん、お散歩さん、アプリを使って本を指定することもできるみたいですよ。あ、本もあのタイトルで特定できるんですね。ケイちゃん読んでくれたよ。おお、よかった。お散歩さん、アレちゃんの読み上げはあまりよくできていないので若干の不安が。あのイントネーションってことかな、あと漢字を間違えて読むとかそういう感じかな、ぜひお試しください。はい、それでは最後のニュースですけども、こちらギズモードジャパンにあった記事です。海外で酷評された絵文字映画ザ・絵文字ムービーが放題、絵文字の国の寺院としてついに日本上陸ということで、こんな映画があったの初めて知ったんですけどね。絵文字が主人公の映画だそうですよ。
海外でいろんな意味で話題になった映画ザ・エモジムービーが邦題エモジの国の寺院としてついに日本でも2月17日日曜日に公開されました。ビデオスルーするかななんて思ってましたが、まあソニーエンターテインメントアニメーションの作品なので日本公開は免れなかったんでしょうね。ということでソニーの作品なんだ。はい、でこれこの後ストーリーがね書かれてるんですよ。だからこれは読んじゃうとネタバレになるから、もし見る方がいると困るんでねとりあえず読まずにおきます。気になる方は自分で読んでみていただきたいと思います。あの絵文字のスマイルマークがどうも主人公っぽいですね。果たして面白いのかちょっと気になるかなって感じがしますけどもね。お散歩さん、漢字の読み方が誰かさんとわら、あ、僕と同ラベルってことねはい、ということで以上本編でした。スキちゃんは汗マーク送ってきて、なんだろう、汗ってことは多分これカレーネアって意味だろうな。もうすでに47分だもんね、はい、ということで今日はスキちゃん帰ってこれなかった、残念ツイッターのコメント昨日読まなかったので、とりあえず今日は読んどかんとまずいかなと思いますけれども、2月20日1643回を挙げてアレットさんがリステンナウということで、このところみっさんが相方の会を待ちわびるポッドキャストなりわら、お幸せにまああの温泉のねプレゼント企画があったんでね、でしばらくずっと待ってたんですけどもねはい、ありがとうございます。そしてチュリーちゃん1643回、歯医者で麻酔、しばらく口元が言うことを聞きませんね、水を吐き出そうとするとよだれ状態になります、意識があると麻酔の怖さが分かりますということでいただきました、ありがとうございます。そしてね、クチュクチュってやるだけでもねピーって飛んでいきますからねはい、そしてイクラムさん、2月20日号を聞いてアップデートせねば、しなきゃ、私は今夜ベータ3を入れなきゃいけないですね、来てるから。ジミーちゃん、応募します、家族5人と猫2匹で招待受けます、ワクワクっていうか応募はの G メールですからねありがとうございます。そしてに21日号をアップロードして、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、冒頭のお供に拝聴いたしますということをいただきました、ありがとうございます。そしてチュリちゃん1644回拝聴、ピョンちゃんの日本勢大活躍、力もらえますね、パシュートの実況中継ではアナウンサーも興奮してましたということでいただきました、ありがとうございます日本がゴールした時解説の人の声がなんか涙声でしたよねはい、ありがとうございます。そしてイクラムさんも2月21日号1644回来てくれてます、はい、ありがとうございます。お散歩さん、いや相当ひどい読み方をするので困りますまあ僕よりはマシじゃない、アレちゃんの方が。そういえば今朝からアップルウォッチで Mac のロックが解除できないんだけど、アップデートのせいかな、え、そうなの。もう今私は2010年モデルしか使ってないからその機能が使えてないんでね、確認ができないんですが、なんかアップデートの関係かな。江口さん、スキちゃん多忙中ですか、 あまり無理しないでくださいねということでいただきました。はい、ありがとうございます。なんかちょうど今 Amazon に使うやつかな、商品の写真のね撮り直しをなんかしてるらしいんですけどね、それがなかなか数が多くてね、やれんって言ってましたけど、多分今もしカメラマンしてんじゃないかなと思いますね。お散歩さん、解除中という表示が出るんだけどパスワード入力になってしまう。うん、なんでしょうね、原因がわからない。はい、ということで今日はスキちゃん残念ながら出てきませんでしたが、プレゼント企画は着々と進んでおります。締め切りがいつかは昨日の配信を聞いて確認してくださいね。以上、空海 IT ニュース1645回にゃんにゃんにゃんの日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日、ただものだんだん。
Soraumi IT News.